ケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます、鈴木和之です。どうぞよろしくお願いいたします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ、6月9日先週末雇用統計出ましたね。
はい、全体の数字は失業率 4.2%、 それから、ノンファンペイロールの増えが13万9千でしたかね。ここはそんなに見どころといいますかね、あれこれ言ってもしょうがないところなんですけども、覚えてますかね、ジョー・クラフトさんがミクロのところに興味を持ってる、はい、ミクロのところに注目してるとおっしゃいましたけども、なるほど、ミクロのところでは大きな変動がありましたね。これは、まあ、これからどうやって、人々が解釈していくのか、興味深いところですね。今日はそのあたりのところを中心にお話していきたいと思います。
はい、
そうですね、ミクロ個別の企業でも結構動きがマーケットで出てますね。
はい、はい、そのあたりのちょうど教えてください。それでは今日も番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
先に、まあ、今週のストラテジーを簡単に言うと、まあ、この状態で売りから入るのはちょっと難しいですね。買い戻し基調が強くなっちゃったんで、先週までは売りから入って下がったとこ買い戻すという感じだったんですけども、下がらなくなってきて、で6月切りがいよいよ今週で終わりで、とりあえず6月切りの売り方の買い戻しですね、先物売ってるものの買い戻しとか、あるいはコールオプション売ってる人の買い戻しとかがあるので、とりあえず木曜日までは梅雨含みかなという感じになると思います、
はい、
ただ金曜日はちょっと花になる可能性がこうなると高くて、まあ、そういう意味では買いから入っていって木曜日の終わり値までのところでどっかリグのかなというのが単純な戦略かなと思います。S級値はちょっと波乱になるというので、ちょっと予想するのが難しくなってくる展開ですかね。特に金曜日の、5バーですかね、金曜日の5バーは、まあどうなるかな、上に行くケースもあるかもしれないですけども、ここが波乱になるかなと思いますね、需給的に言うと、はい。まあ、そんなことはさておき、アメリカのマーケットなんですけども、一応アメリカのマーケット先週こちらもまあ割とこじっかりという形でした、長期金利の方も 4.5% のところで安定してたし、それからイーロン・マスクとトランプさんがですね、まあ喧嘩別れしたということだったんですが、まあこれもある程度、まあそこそこの詳しい人は、それはもう遅かれ早かれだろうという感じで見てたみたいで、テスラの株だけは下がりましたけどね、あと人工衛星の株もなんか下がりました
ね。そうですね。
ありましたけどね。まあ、そういうのあるんですけども、全体として見ると、こじっかりでした。ただですね、雇用統計に関しては、
はい、
先ほどヘッドラインの方は、見どころがないと言ったんですけども、製造業が、4月から5月にかけて、8000人のマイナスになったということと、うん、それから小売業ですね、リテールですね、こちらが4月5月連続してマイナスが続いているというところです。ここが注目点ですね。まあ、この、2つ、重要なといいますかコアになっている、セクターのところがマイナスなのに、なぜに13万9千人も増えたのかというと、
はい、
これはひとえにですね、最近流行りのというか、まあアメリカのここもとのアメリカ経済を支えている2つのセクター、1つはプライベートエデュケーション&ヘルスサービスというですね、
はい、
教育及び医療関連ですね。教育って言ってもこれは、私立とかプライベートな教育ですね。塾とか、なんとか先生とかそういうやつですけどね。これが8万7000人増えてるのと、もう一つはレジャー&ホスピタリティですね。接客業。この二つが、 引っ張っています。で、この2つはやっぱりバカにはできなくてですね、今のセクターで言うと上位の1番手と2番手だったんじゃないかな。で、また、で、小売りとかがあって製造業があってとかって感じなんですけどね。昔ながらのアメリカ経済ならば明らかに景気後退になってるんですけども、
はい、
今の21世紀型アメリカ経済っていうのは、この教育医療とか、ホスピタリティ、レジャーの接客業とか、これがやっぱりコアになってるんですよね。コア、あの、雇用の、雇用を吸収するときの雇用がコアになってですね。で、レジャー&ホスピタリティなんていうのは賃金はとても安いんですけども、しかし、あの、とりあえず、仕事がない間はこれをやってるとか、あるいはまあ、ビッグなチャンスを求めてしばらく、ウェイターやってる、ウェイトレスやってるっていうのは、これどこの時代でもいつの時代もあることなんですけどね。これがまあ、馬鹿にできない感じで、毎年いますからね。これが引っ張ってると。で、ただまあ、その基幹産業のところの製造業と小売業がマイナスになってるのは、これは、先週発表された ISM の製造業、非製造業の中身を分析すると、うなずける展開ですね、はい。両方ともやっぱり輸出絡みのところから、注文が減ってきて、注文が減ると同時に、在庫感ですね、両方とも今ある手元の在庫が大して増えちゃいないんですよ。大して増えちゃいないんだけど、はい、このままの在庫だと、これ先行きの売り上げがどうも、かましくないぞというのが見えてるので、センチメントとしての在庫がやっぱり非常に過剰感があるわけですね。在庫に過剰感がある時というのは当たり前ですけども、これ雇用も過剰感があるという形になりますから、
はい、
この製造業と小売りという、今回の関税の影響を受けるセクターは、収縮が始まったかなって感じです。まあ、逆に、さっき言いましたけど、まあ、教育医療とか、接客業っていうのは、まあ、完全関係ないですからね、これね。で、こういうところが、二つのセクターが気を吐いているという、こういう感じです。決して強くない、雇用統計だったんですが、ただ肝心要の、FOMC がこれをどう判断するかというと、はい、来週にも迫ってきてますけども、FOMC では今のところマーケットの見方は6月も見送りになるかなと。
うん、
でむしろ6月は、その見送りになったとしても先行きの見通し、フォワードガイダンスが出ますから、そっちの方が重要になるという感じだと思います。まあ、ただこうなるとトランプ大統領はまたミスタートゥーレイトとか言って怒り出すでしょうし、で、この状況だと、まあ ECB の方がまた利下げの方に一歩進み、さらに先を行ってますからね。こういう感じだと、政治的には揉める州が、揉める時間がですね、まだ続くかなというふうに思います。ポジションはどちらにも取りにくいですね。取りにくいんですが、まあ、動くとしたら日本株は、まあ、今週は木曜日まで買いで、金曜日様子見て、金曜日の動きを見ながら、来週また、新たな展開を予想するという感じになるかと思います。う
ん、あの、日本株に関して言いますと、3万8000円の壁のようなものが、なんとなく意識をされてきた、うん、ところだったかと思うんですけれども、はい、今日は午前だと3万8137円、うん、そこは突破をしてきています。
はい、
で、この、壁の、あの、レベルですね。ちょっと上になったと見ていいんでしょうか？
いや、もともと、発射台が4万円ぐらいなんですよね。戻り高値が、去年の12月27日から4万ちょいなんですけどもね。大体まあ、これ、去年の夏、去年じゃないな、今回、去年の夏も大きなボラティリティの上昇があって、で、ある程度予想されてたことなんですけども、4月もボラティリティの上昇、50以上の上昇になったでしょ。で、こういうパターンになると、あの4万円から見ると、大体 5% ぐらいのところが、ダウンのところがですね、戻りの目処なんですよ。
はい、
だから4万円の 5% ダウンっていうと、2000円下ですから、3万8000円なんですね。だから3万8000円ぐらいっていう言い方が、まあ、正しくて、まあ、これも、過去のボラテリティが40とか50まで上がった時っていうのは、最大値 3% ダウンだから、資産1200では3万8800円ぐらいかな。これぐらいまでのところは、実績的には戻るんですけども、あの、やっぱりまだ4月に7日にものすごくボラテリティの上昇を見せてからですね、まだ2ヶ月なんで、やっぱ3ヶ月ぐらいはちょっとしんどいですね。もう1ヶ月ぐらいは、この3万8000円台で戻りが、売り物が出てくるという展開になるんじゃないかと思いますね。
まあ、今週に関して言いますと、ちょっと、あの、特別な週だというふうに意識しておいた方がいいです
かね。だと思いますね。特別に6月切りの買い戻しですよ。6月切りの終わりですね。はい、ただまあ、アメリカの方がね、そろそろまたなんか、 なんかイライラしてるんじゃないですか、トランプ政権は。
完全の協議についても近々出てくるのではという、
まあ、しょっちゅうとにかく毎日なんかコロコロ出ますからね。で、過激さは別に変わってはいませんので、で、過激さは変わってないんですけども、タコなんて言われてる、チキンなんて言われてですね、罵られることになってきましたからね。ただその一方で、ロスアンゼルスは周辺まで出てきて、ちょっと暴動みたいな感じになってるじゃないですか。困ったもんです。こんなニュースに毎日振り回されているのもいかがなものかと思うんですが、しょうがないですね。これに付き合っていくしかないかな。今週もそういう展開を予想します。
はい。さあ、そして鈴木さん、今週の日経平均どんなふうにご覧になりますか？
日経平均は、SP500、はい、アメリカで、6000ポイントに乗っけてきたんですよね。はい、2月以来。うん、で、2月、っていうのはまだアメリカ例外主義とかアメリカ一極集中が続いていた頃の水準に、今そこまでそのアメリカに集中するっていうところをリスク避けるような動きになってきて、で SP500 が6000乗っけてきていると、
はい、
だから2月の6000と今の6000がちょっと変わってきてるのかなというふうに思ったり、うん、マグニフィネス7も強い銘柄と弱い銘柄分かれてきて、弱いのは、まあ、テスラ、アップル、グーグルで、強いのはもうメタとマイクロソフト、NVIDIA というところですよね。だからやっぱり中身が変わって、生成 AI に相当シフトしているところだけが今強いと言われてしまえばそれまでなんですが、内容的には随分違ってきて高値、トライというのが一つありますよね。
ほう、一回シャッフルされたような感じというか。
そうですね。米中閣僚協議が今週あって、レアメタルについてちょっと議論するというところですから、もしいい方向にコロッと転がるともう一吹きぐらい上に行くのかなという、まあ、日経平均ではなくてアメリカの話ばっかりですけどね、まあ、そのあたりがちょっと気になりますね。
うーん、今後この上昇していきそうな株、そのセクターというのはどのあたり多いんですか？
さっきも冒頭でちょっと触れたんですが、その個別の銘柄ですごいなというのは、上場来高値を更新している銘柄が相当数今出てきていて、
はい、
先週末もその、まあ、三菱重工とか IHI っていうすごいのが、まあ、ちょっとこれ別格中の別格なんですけどね、関電工とか、
うん、
ライト工業とか、やっぱり内需系が多いんですか、三井倉庫とかですね、あとは早稲田アカデミー、早稲アカ、
塾ですね。
そうです、そうです。それから不動産の統制とか、まあ、ちょっとこれもアクティビストが入ったとか、
うん、
まあ、個々の銘柄でパンパシフィック、ドン・キホーテですね、上場来高値を取る銘柄が相当数増えてきてるなっていう、でみんなことごとく日経平均にあまり関係ないところなんですけど、例
え
ばお金が国内では動いてるなという感じがします。
うん、そういうところがこう上昇しているというのも背景はどんなことが考えられるんでしょうか？
やっぱりそれぞれに業績がみんなやっぱり良いんですよね。まあ、今日もそうですが、値上がり銘柄の上位銘柄を説明しろって、まあ、この後私5話そういう役割で、マーケットプレスで説明しなきゃいけないんですけど、ほとんど説明できない銘柄ばっかりなんですよ。うまく昨日こういう材料が出たから今日買われてますっていうんではないところでボンボン上がってるっていうのが今のマーケットで、下がってるのもそうなんですけどね、なかなか、まあ、本当にこういう私みたいな立場、人間泣かせみたいな相場になってますよね。
何かお金の流れが変わってきてるんでしょうかね？
変わってはいないですよ。
変わってはない、
隙間を求めてるってやつですよ。
隙間を求めてる、
うん、まあ、要するにお金の動きというか、そのどういうんですかね、大きな機関投資家が動いてるわけじゃなくて、そのみんなが見てないところで鬼の犬間のなんとかみたいな相場が続いてるわけなんですよね。でアメリカに関して言うと、先ほど鈴木さんがちらっとおっしゃいましたけど、マグニフィシェント7は明らかに力を失速させていて、まあ、いくつかの銘柄がまだ大丈夫だっていうけども、そのいくつかの銘柄でさえ、まあ、なかなか元の高値取れなかったりとかですね。でもっと言うと、まあ、それを私は何を思って判断してるのか、単に雰囲気で喋ってるわけではなくて、で実績としてデータとして確認できるのが、個々の個別株の個別株オプションっていうのが今世界の株式市場が動かしてるんですけども、
はい、
個別株オプションの力が、かつてに比べるとかなり弱くなってると。
弱くなってる。
要するに個別株の、例えば分かりやすいことを言えば、NVIDIA のコールオプションを買って、NVIDIA は150ドルまで上がりましたし、メタしかり、パランティアしかりなんですけども、この個別銘柄に入る買いの力、これはコールの買いが基本なんですけどね、これがやっぱり小さくなってきてますね。
うーん、 さあでは今週今日の動き見てみましょうか。日経平均株価ですけれども、先ほどお伝えしました 38,137 円、安いところですと9時ですね 38,018 円というところがありました。5場どうなっていくんでしょうか。そして株365はいかがですか。
同じような動きですね。スタートは 37,000 円台、 37,993 円が今日の揺れ付きなんですけども、高値 38,204 円まで上がっています。現在は 38,170 円、やっぱりまあ好動きですね。
そして日経平均ボラティリティインデックスは 22.91 というところまでやってきました。
これはまあどうだろうな、このままいくと、まあ無難に今週は終わりそうな感じですよね。
はい、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS12-12 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から6月28日東京、そして7月の12日名古屋で開催する2つの無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは特別リアルセミナー、指揮者が徹底解説、2025年後半の日米マーケット展望です。1つ目、6月28日土曜日は東京で、そして7月12日土曜日は名古屋で開催します。どちらもお昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資のすすめ、また豊か TV より河合美智子さん、私松尾による為替の解説ワールドカレンシーをリアルセミナーで開催します。そして第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんと鈴木和之さんによるご講演です。東京名古屋ともに入場無料です。定員は80名、応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。当選落選につきましては、東京は6月26日中に、名古屋は7月10日中にはがきまたはメールにてご連絡をいたします。東京の会場は JR 東京駅から徒歩1分、 TKP 東京駅カンファレンスセンターホール 12A です。そして名古屋の会場は JR 名古屋駅から徒歩3分、 TKP ガーデンシティプレミアム名古屋新幹線口バンケットホール 7B です。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りはそれぞれ東京が6月26日木曜日のお昼の12時まで、そして名古屋が7月10日木曜日のお昼の12時までとなっております。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライ
ズ。それでは鈴木さんの注目企業です。お願いします。
はい、今日ご紹介する銘柄は単成社です。証券コードは9743、単成社ですね。もうこれはご存知の方多いと思いますが、商業ディスプレイの会社です。
はい、
野村工芸社という、業界ナンバーワンの会社があって、2番手につけているのがこの単成社ですね。これ1月決算ですので、今週金曜日6月13日に第一四半期の決算が出てきます。ですから、普通決算の直前というのはそう警戒しなくちゃいけなかったりなんかして、よかったら良いでいいんですが、思いのか良くないとか、あるいは予想通り過ぎたら売られてしまうとか、そういう微妙なところにあるんですけどね。3月に発表した、2025年1月期の決算では売上が 13% 増えて、918億円で、営業利益が 32% 増えて51億円になりました。かなり大きく伸びました。このディスプレイ業界が、百貨店にしてもホテルにしても、
はい、
イベント会場にしても相当今元気になってきてる
という
ところから、で今3年の中期経営計画の、1年目だったんですが、前期 2025年、1月期が。で、1年目にして、その3年後の中期経営計画見通しを達成してしまった。
ほう。
2年前倒しで達成して、はい、で、前回、3月の時に、その、今の3カ年の中期計画を情報修正した、うん、ということになっています。で、今期、2026年1月期は、営業利益が60億円。前年比プラス 16%。やっぱり大阪万博の影響というか、受注が相当入っているということですね。で、ですから来期、2027年1月期、3カ年計画の3年目は、その大阪万博の分が外れるということもあって、
はい、
今現役で見てるんですが、営業利益はマイナス 8% の55億円。だから前期51億、今期60で、その次が55億という形にしてます。で、まあ、引き上げたんですが、3年目、2027年1月期は、もともと45億で見ていたものを引き上げて55億にしたと。まあ、それでも達成していくんだろうなということです。で、配当利回りが 5.5% ぐらい。これ、配当成功 65% ぐらい。
そうですか。
だから前期45円配当、年間。で、今期60円配当を見てますので、配当利回りが 5% を超えてくるというような状況であります。で、商業ディスプレイの中でも、まあ、一番メインは、ホテルであったり、あるいは百貨店のショーウィンドウ、それから、まあ、オフィスとか、あるいは企業のショールーム、そして大阪万博と言われる、いわゆる商業施設向けのディスプレイが、まあ、これがやはり相当増えてるんですね。利益ベースで4割ぐらい増えてる。それと、この商業部門では、チェーンストアが相当伸びてる。はい、チェーンストアが、まあ、コロナの前後で、まあ、相当その合唱連行というんですか、
うん、
やっぱり弱いところはどんどん抜けていって、で強いところはどんどん出ていく。まあ、合唱連行というわけじゃありませんね。弱肉強食とでもいいんでしょうか。うん、今、その、カフェで過ごす時間が自分の身を振り返ってみて随分増えたなという感じがするんですね、
はい、
表に出て仕事をしてついついドットルコーヒーに入ったりスターバックスに入って仕事をしたりなんかするという時間が1日2件も3件もカフェをはしごしているようなケースが増えてるんですが、
はい、
そのチェーンストア業界がそのコーヒーショップにしてもそのラーメンチェーンにしても、すごく出店構成を今かけているという状況 でこの単成社はチェーンストア業界のディスプレイとか店舗レイアウト、はいうん、あるいはリサーチに関してはそのパイオニア的な存在なんですね、まあ、業界ガリバーというか業界ナンバーワンの野村工芸社よりも単成社はこの分野に強いというところがありますね。あとは、ね、うん、まあまあ、そのあたりが中心です。ディスプレイの業界全体の市場規模というのはだいたい1兆6000億円ぐらいというそんな大きくないんですが、まあ、そのうちの半分ぐらいが、8000億円ぐらいですけど、まあ、それを今単成社はターゲットとしている。まあ、業界ナンバーワンの野村工芸社で売上高がだいたい1500億円ぐらいで、単成社で1000億円ぐらいというところですから、まあ、そんなに大きくないという状況でありますね。まあ、リスクとしては、うん、まあ、物価高、うん、それから人手不足、うん、それからヨーロッパ欧米の、まあ、高金利、まあ、そのあたりから日本の消費マインドが落ちてしまうのが、うん、まあ、最大のリスクということを会社が謳ってますけど、まあ、完全景気連動銘柄の単成社がここまで3カ年計画を1年目で達成してしまうぐらいに業績好調であるというのが、まあ、今の日本の内需景気の、まあ、一端ということで、まあ、全部が全部ではちょっとないのかもしれませんけど、まあ、このあたりの動きを、まあ、今週金曜日に決算出てきますので改めて第一半期の決算注目してみたいなと思いますね。
この商業ディスプレイというのは本当に街の姿を変えましたよね。
まあ、コロナの時に、まあ、まるで、その灰色に埋め尽くされてしまったような街に一変してしまって、
はい、
それがまあ、一時に今花開いているような状況でございますね。
今週6月13日に、発表があるということで注目を引き続きしていきたいと思います。9743の単成社をご紹介しました。さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
追加随機と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さよなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。